ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
インターネットで聖書のメッセージをお聞きの皆さん、こんにちは。大野キリスト教会の牧師、中澤信之です。今回の礼拝のメッセージでもお伝えしていることなんですが、神様からの語りかけ、それを真面目に真剣に向かい合って聞いていく、そのことの中に私たちの歩みが本当に変わりうるということを信じています。ですから、あなたにとって今日またこうしてこの音声のメッセージを聞くということが、神様からの語りかけ、そこに自分を向かい合わせていく素晴らしい時であるようにと願っています。この語りかけの中に、あなたのこれからの歩みをぜひ見つけてください。さあ、今日も早速礼拝のメッセージご一緒に聞きましょう。
勇気ある一言が歴史を変えていく。勇気ある決断、行動が歴史を変えていく。そういうことを私たちは様々な場面で経験してきているでしょう。例えば、黒人がアメリカで解放されていったバスのその座席を譲れと言われたとき、譲ることをしなかった勇気ある女性の決断であったり、あるいは災害の中で人々の命を救う決断、勇気ある決断であったり、さまざまな事柄の中に勇気ある行動、決断、本当にこれをすべきだと分かっているときにそれをすることができるということ。反面、私たちはなんと多くの場面で、あの時勇気があればと後悔をしていることがあることでしょう。あの時勇気を出してあのことを言っていれば、あの時勇気を出して決断をしていれば、あの時勇気を出してそこに行っていれば、私たちは勇気あるものとして歩むことがどんなに素晴らしいことかを知りながら、なかなかそう歩むことができていない自分自身に出会うものです。そういう中で、今日のギデオンという人物は聖書の中で勇士と呼ばれていくようになります。といっても彼は最初から何々の家の生まれで非常に能力があり力の強い勇士であったというわけではありません。その役割、それを引き受けていくとき、彼は決して最初から勇気のあるものであったのではなかった。むしろ勇士になっていったのでした。私たちはそのプロセスをご一緒に追って理解したいと思います。今週、来週とギデオンについて2回お話をします。ぜひこのシリーズで心に留めて、私たち自身も勇気あるものにされていきたいと思うのです。読んでいただいたのは詩式という書物です。詩式はある時代のことを描いています。イスラエルの歴史の中でエジプトから導き出されて約束の地に入ってきた、その後の歴史を書いています。ダビデのもとに王国が統一された、その前の歴史を書いています。約束の地に入って王国が統一される、この間の時間、部族の中でそれぞれが命に自分の正しいと思うことを行っていた、そこに裁きつかさと言われるリーダーたちが、獅子と言われるリーダーたちが起こされてきた、そのことを書いた書物です。ギデオンもまたその獅子、裁きつかさの一人として数え上げられます。 彼は一体何をしたのでしょうか。どうしてそのような神の技を担って立つようになっていったのでしょうか。今日の箇所はその初めのところ、彼がこれから勇士になっていくその一番最初のところを描いています。もともとギデオンが聖書に登場したのはこの6章の11節。初めて出てきた時、彼はどういう姿で描かれているでしょうか。6章の11節中ほどから、ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。ギデオンはミディアン人から逃れていたのだと言われています。その時イスラエルは7年間のミディアン人の支配の中にありました。ミディアン人、アマレク人、東の方から人々はやってきてイスラエルに壊滅的なダメージを与えていくのでした。彼らが畑に種をまき収穫を待とうとしている時に、やってきては畑を荒らして帰っていくのでした。ラクダの数は数えきれず、イナゴの大群のようになって襲ってきたといいます。そんな彼らにイスラエルは力を奪われ、食べるものにことかくようになり、家畜の餌すらなくなっていく。ですから彼らは本当に弱り果ててしまって、そして神様への助けを求めるようになりました。そんな中、ギデオンも例外ではありません。ギデオンだけが勇敢で、ギデオンだけが立ち上がって、そんなことはありませんでした。ギデオンもまた、ミディアンから逃れていたのだと言います。そんな彼がしていたのは、酒舟で小麦を打つという作業でした。通常小麦を打つというのは、もっと広いところに出て行って、風を利用して小麦を打っては、実になるものと片付けるものとをより分ける自然の風を利用してそのことをするのが通例でした。しかし彼は、畳1畳か2畳かというその酒舟の中で小麦を打っています。なぜでしょうか。広いところで打つようなほどの小麦の量を彼は持っていなかったからです。酒舟の中で十分こと足りてしまうような量の小麦しかなかったんです。彼らの収穫は約束されていませんでした。それを畑で願えばすぐに敵が来てそれを台無しにしていってしまう。彼らは小麦をたくさん十分に持っていなかったんです。ですから酒舟の中で小麦を打つというのは、相手によって窮地に追い込まれていた状況を非常によく表している象徴的な場面になります。彼の手には多くの小麦はなかった。しかも酒舟というのは畳1畳か2畳ぐらいの広さのところに膝か膝の上ぐらいのところの囲いがあります。そこに通常ですとブドウの実を満たして、それを足で踏むわけです。すると実が潰れ、ブドウの液が絞られ、それが向こう側にある通路のところに流れ出ていきます。その奥の方に、絞り取ったそのブドウの液を貯める樽があります。そういうふうにして、ブドウの実を踏んでブドウ液を作る。そのことはよくイスラエルの例えの中で敵を従えて制圧するというイメージに使われました。足で踏む、足で踏んだ時に潰れて赤い液が流れる、つまり血が流される、そんなイメージが武力で相手を従えて血を流すというイメージにつながっていくわけです。ところがギデオンが酒舟でブドウの実を踏みつぶしてというふうにはなっていません。彼はミディアンを足元に従えて制圧して彼らの血を流してというふうにはできなかったんです。この酒舟の中で小麦を売っていた。ブドウの実はありませんし、ブドウの実を踏んで相手を制圧していく、そんな力も ない。ですからこの酒舟の中で小麦を打っていたというのは、彼の状況を非常によく表している場面になります。持っているものを持っていない。その先どうすることもできない。では一体どうすることができるか。何ら将来に希望を持つ材料がないという状況です。このままではいけないのだけれども、これ以上どうしてみようもない状況。私たちも身の回りでそんな場面に直面させられることがあるのではないでしょうか。このままでいいとは決して思っていない。人間関係でもお仕事でも家族のことでも子育てでも健康のことでも私たちの歩みの中で、このままでいいとは思っていないけれども、前向きに将来に向かって希望を持てるような材料が何一つ見当たらないのだ。なんとかこうとか今の現状以上を保っているけれども、現状が保たれていれば良い方で、不思議なくらいで、悪くなる材料はいくらでもそれこそある。ミディアンが襲ってくれば、本気で襲ってくれば民など一網打尽にして、私たちはこの地を失い、一族の命を失っていくだろう。この時に飢饉でも起これば、天変地異でも起これば、大雨でも降れば、そういう風にして彼らの生活はますます台無しになっていくだろう。良いことを見つけることは何一つできず、悪くなる予感はいくらでもある。こんな中で私は一体どうできるだろうか。いや、どうもできない。私たちはそんな状況に直面したときに、どうすることもできないという無力感に苛まされ、その中で神に呼ばわるということをするのではないでしょうか。イスラエルの民も同じでした。ギデオンには自分自身に、周りの状況に何かことを動かしていく要素は見当たらなかった。そんな中で12節へと続いていきます。聖書のストーリーは希望、絶望、その暗闇の中で全てが終わっていくことをしません。12節に主の使いが彼に現れたのだと言います。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。主があなたと一緒におられる。私の手には、私の目には何らこれらの状況を動かすものはないのだけれども、神様からの語りかけがあって、神様の使いが姿を現して、この状況に一助の光が差してくる。彼らの歩みが見えてくる、動いてくる、もしかしたらと希望を抱かせるようになる。しかしそれにしても、このところで主があなたと一緒におられると言われた。ギデオンはそのことに引っかかります。もし主が私たちと共に一緒にいてくださるのなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こるのでしょうか。もっともな問いかけをギデオンはします。そしてこう結論付けるのです。主は私たちを見捨ててミディアンに渡されたではないか。主が私たちと共にいらっしゃると言うけれども、それだったらこんなことは起こっていないはずで、こんな状況になっているということは、つまり神は私たちをすでに見捨ててしまわれた、ミディアン人の手に渡されたのだ。しかしその結論は間違っていました。ギデオンにこう語りかけられる前、6章の8節からのところに預言者を通してこういうふうに言われていたんです。6章の8節の中ほど、私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。これは 出エジプトと約束の地に入ったことを意味しています。エジプトの地で囚われの身で仕えていたその歩みから、神が彼らを助け出してくださった。強い力を誇るパロ王のもとに収められていた彼ら。しかし、銃の災いをもって、民を助け出し、導き出し、救い出して、エジプトから脱出することができた。追いすがる追っ手が迫り来る。しかし、イスラエルは海を割ってその中を進み、追っ手が追いかけてくると、海の水は元に戻って彼らは水の中に沈む。そうして、本当に救われて、解放されて、彼らはエジプトを出てきた。一体誰の手によったのか。この神、主の手によったのではないか。あなた方がそれをしたのか。いいや。神がそれをしてくださった。そして彼らは導かれて荒の歩みを経て約束の地に入っていきます。目の前には川が豊かな流れを称えています。しかし、神がその流れをせき止め、乾いた地を渡って民は約束の地に導かれます。そこには先に住んでいる力の強い民がいました。しかしそれもまた民は戦わずして、エリコの町の周りをぐるぐると回って、彼らは自らの武力を行使することなく、町を落とし、自分たちの歩み、ヤンジュの地を得ていった。誰がしたか。神がなさった。何一つ民がしたことはない。神がなさったのだ。その中にあって、十節。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。あなた方の神は私、主である。そのことのゆえに、安住の地として得たところに、先に住んでいた民、その風習、習わし、異教の神々、それに対する礼拝、そういったものに自分たちを向けてはならない。エモリ人の神々を恐れてはならないと言われています。恐れるという意味は、神を礼拝するという意味です。神を恐れ、ひれ伏して、従う意向を示すことを指しています。異教の神々があなたを導いたのではないだろう。あなた方を導き出し、ここに導き入れたのは私であるだから。他の神々を拝んではならない、他の神々に心を向けてはならないと言ったのに、あなた方は聞き従わなかった。あなた方は聞き従わなかった。それゆえに、ミディアンの手に彼らは渡され、災いを受けているんです。神が私たちを見捨てたからではない。彼らが神を忘れ、神から背を向け、神に背いて、歩み出したゆえに、彼らは災いに陥っているのです。そのギデオンに神はさらに語りかけます。6章の14節、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。言うしようと語りかけられたギデオンに、あなたがその力で生きなさい。あなたがミディアン人をから自分の民を救いなさい。ギデオンはこのあなたがという言葉に引っかかります。私がですか？本当にあなたは私にこのことをしろというのですか？十五節は彼が自分をどう見ているかがよくわかります。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。仮に私が行くとして仲間を集めるとしたら、私の仲間親族は力が弱いんだ。周りの人々から見たら、なんでお前たちが行くのか、よりによって お前たちみたいに力の弱い者たちがと言われてしまうようなマナセのうちで最も弱い者たちであり、しかもギデオンは家族の中でも一番若い者、兄弟の中でも一番若い者、何をお前が偉そうに人に呼びかけて言っているんだ、そう言われてしまうような者、そんな私が、私の分断が、私が言って何をしようというのでしょう。彼は自分を見たときに、自分の中に希望がないことを改めて嫌というほど突きつけられていくわけですね。もし私たちが国の一族の命運を託すリーダーを選ぼうと思ったら、どんな人を選ぶでしょうか。もちろん武力のある力の強いものを選ぶでしょう。知力があり判断力があり、きちんと戦略を練ることのできるものを選ぶことでしょう。行動力があることを求めることでしょう。統率力があって人々を従えることができる人を選ぶでしょう。そういう力のある、能力のある人物を選ぶに違いありません。ところが、ここで見るギデオンは、そのどれもない、これもない、あれもない、それもない、何もない。そんな私を本当にあなたが行けというのですか。でも神様がおっしゃったのは、確かにあなたのその力で行き、ミディアン人から民を救え。確かにそうなんですが、私があなたを使わすのではないかとおっしゃった。神は遠く離れて彼を見捨てて勝手にやれと使わしたのではない。私があなたを使わすのだ。あなたを選び、あなたに目を留め、あなたの歩みをことごとく導き、あなたを通して御業を行おうと、あなたを使わすのだ。だからあなたが行け。あなたが何を持っているか、それは問題ではない。私があなたを使わすのだ。神様のおっしゃっていることは変わらないんです。私があなたと共にいるではないか。私があなたを使わすではないか。16節、私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。これから戦いがある。その時あなたが立つことのできる理由はただ一つ。私はあなたと一緒にいるのだ。だからあなたはミディアンを倒すことができる。これ以外の理由はないんです。これ以外のギデオンの力、周りの兵の多さ、人々の信憑の高さ、そういうもの一切を横に置いて、神があなたと共におられるゆえに、あなたはミディアンに勝つことができる。ギデオンは、ここで少し心が動いてきます。あなたが共におられる、本当ですか？あなたが行け、私ですか？しかし、もし本当にあなたが共におられるといい、本当に私に行けと言うならば、今私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。あなたが語られること、あなたがなそうとされること、本当にあなたがそれをなさるのかどうか、私に確かな印を見せてください。ギデオンは印を求めました。それからさらに二つの印を求めることになります。詳しくはそこまで見ませんけれども、今日は私たちはこのギデオンの姿に二つのことを心に留めたいと思うんです。一つは、これ以上どうすることもできないという状況の中で、ことを動かされるのは神であるのだということです。あの、酒舟の中で小麦を売っていたギデオン、それに象徴される彼のどうしてもどうすることもできない状況。しかしそれを動かしたのは 神ご自身の語りかけでした。神が言うしよ、私はあなたと共にいるのだ。この語りかけの中に、彼の手元にはない、状況の中にもない、新しくことが動く、希望を持って未来を見出すことのできる光が差したのです。神の語りかけによってです。神が手を伸ばされ、神が働きかけられ、神が私たちの歩みに関わってくださることにこそ、私たちのこれからを見出すことができる。そして二番目は、だからこそこの語りかけを聞くということです。ギデオンはこの語りかけを聞きました。そして、いちいち突っかかったんです。一緒にいる本当ですか？あなたが私ですか？でも彼は聞いたことに対して自分なりの真剣な関わり、応答を見出そうとして、そのことに向かい合っていったのでした。また外れなことも言っています。信仰も足りないでしょう。彼の歩みが十分だったとは思いません。でもこれが彼が勇士になっていくステップの第一番目だったんです。プロセスの始まりだったんです。彼にとってこの歩みは必要なことだったんです。最初から信仰者として全てを信じて、全てを理解して、勇気を持って立ち上がっていけるような人物ではありませんでした。この中の、私たちの中の何人がそうやって最初から立派な指導者として歩めることでしょう。ギデオンは私の仲間でした。ギデオンは最初から信仰があったわけではないんです。ギデオンは最初は恐れていた。でも、神様の語りかけと自分の現実とぶつけ合って、そこに歩む道を見出していこうとしました。自分の正直な思いを、素直な思いを神様にぶつけて、その中に自分の歩みを見出していこうとしました。だんだん彼の見るものは変わってきます。神がいないと錯覚していたところから、自分に目が向いていたところから、神様あなたが本当にと目を向けられていきます。それが彼が勇気あるものにされていった、なっていったプロセスの始まりなんですね。私たちもこの始まりの部分から導かれていきたいと願うものです。神の語りかけを聞くということ。神の語りかけの中に自分の歩みを見出していくということ。毎日ご自分の生活の中で神様が聖書を通して語りかけてくださること。それを聞く。教会の礼拝で集会で、御言葉が語られるとき、その中に神様があなたに見せてくださる未来、そのことに聞くということ。インターネットを通して様々なメッセージを聞き、文章を読み、書物を読み、その中で神様が私に語りかけてくださっていること、聞くということ。そうして私たちは、聞きながら自分の歩みと神様の言われていることとをすり合わせながら、その中に神様の導きを見出しながら、そこに従うことのできるものへとなってされていくプロセスを通っていくのです。ぜひご一緒に、神様が私たちのためにこれから与えてくださろうとしている歩みに共に導かれたいと願います。私たちにはどうすることもできないと思われる状況の中でも、神がここに臨み、ここに手を伸ばされるとき、ことは動いていきます。その歩みを受け取っていきたい。その中で、私もまた勇気ある決断をして、そこに預かるものとなりたい。そうされていくためのプロセスを、御言葉に聞く、神様の語りかけに聞くということから始まっていきます。 しばらく黙祷しながら、その中で、神様、私に必要なことを語りかけてください、と祈り求めましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。